おはようございます。ブリタムです。とポッドキャストを始めてみるということにしました。でポッドキャストも初めてなんですけれども、先日はワードプレスを初めて扱うということで、その時もとりあえず始めてみましたと言った覚えがあるんですが、まずは始めてみてどうだったらということを後から考えていくというスタイルで、ということはこの第1回になる予定なんですかね。これは相当凄まじいものになるかもしれませんけれども、そこは実地でテストしていくという意向もあるので、お手柔らかに眺めていただければ幸いです。で、おはようございますと早速時間がいつだかわからないように言いましたけれども、これは意味は一応あって、私の師匠が平野先生という方ですけれども、物理学会ではいつでもおはようございますだというふうに教えてくださったので、私はそれ以来そのことをずっと守って、私は結局昔は物理学者になる予定でしたけれども、物理学科に進む予定でしたけれども、最終的にはその隣ぐらいの数学に進んでしまったので、物理学会の事情は知らないままに、おはようございますと、物理ではおはようございますといつでも挨拶しますと日本語ではね信じて言ってたわけですけれども、後に同級生で物理学者になった知人がいまして、で彼が実際物理学会でどうなのかということを彼に改めて聞きましたところ、そうでもないというふうに言っていたので、実際のところどうなのかよくわかりませんけれども、ただし師匠の先生は、私の師匠は、それなりにちゃんとした物理学会の学会って、アカデミーの方と、学問の世界の意味の学会と両方ですけど、世界を通ってきた人なので、その意味では、嘘は言ってないんだろうな、というふうにも思うんですけれども、そこから何十年か経っての私の同級生が物理学者になる頃までに時代が変わったのかなと思わないでもないですけれども、どっちが本当かはよくわかりません。私は存じている限りでは芸能界あたりではおはようございますということを言うべき事情があって、ご挨拶おはようございますに統一しているという慣習があるという話も、これも大昔ですね、私が子供の頃に多分親から聞き及んだ話ですけれども、それ以外には存じなかったので、ただなんでそれをわざわざ採用したかというと、もちろん先にも述べたように私が高校時代ですね、物理学を専攻しようと思っていたのは、思っていたというかその後もしばらくそう信じていましたけども、いつの間にか数学に進んでましたけれども、数学と物理学それほど遠くはないですが、でその世界に敬意を表してということと、あとはやはりその挨拶の仕方をフォーマットというかプロトコルというかを統一しておきたいということは念頭にあるんですよね。時間を見てから挨拶を考えるというのは、これは各言語圏だったらそれぞれに、例えば初めて英語を習う中学生が日本語でのおはようございますと英語のグッドモーニングはちょっと時間帯の感覚が違うと、英語だったら午前中はおおむねモーニングだから午前11時を過ぎていてもグッドモーニングという習い方をして、時間帯の感覚とのどのぐらい違うかのを、そうですね、おはようございますとグッドモーニングはモーニングがどこまでを表しているかっていうスペクトルがあるのに対して、おはようございますは早いとしか言っていないので、どっからどこまでって分かりにくいですが、それでも日本で午前11時台におはようございますと日本語ではあまり言わないような気がするという意味で、だんだん気を使うところなんですけれども、国際電話とか経験されたことある方ならわかるんですかね。最近の使 スカイプ電話とかだともうそれこそこっちの都合で統一してるかなんか勝手にやってるんじゃないかなと思いますけど、昔だったら電話で国際電話の相手を叩き起こすかもしれないような状況で、向こうが起きたタイミングを見計らっておはようって言っていたかもしれませんが、そういう意味で本当はその時間帯による挨拶というのは気を使うんですよね。で、他方で時間帯によらない挨拶ということを考えてみますと、これは各言語圏で、私が知ってるのは日本語と英語とドイツ語ぐらいですけど、いずれもやや軽いフランクなものが多いと、はいとかハローぐらいでも軽いですかね。のいつでもハローの人ももしかしたらいるかもしれませんけれども、というふうに考えていくと、グッドモーニング、グッドアフタヌーン、グッドナイト、グッドナイトはおやすみなさいか、グッドイブニングのようなものよりは、はい、ハローは軽いんじゃないかなという、軽いというのは、場が軽いということを含めてですね、気持ちが近いというのはいいのかもしれませんが、いいにしたって、ドイツ語の二人称、ドゥとゼの違いぐらいはあって、格式形式の場面も違いあるかもしれませんけれども、そういうことを考えていくと、結局丁寧なご挨拶文で統一するという、つまり時間に依存しない、時間に依存しないで日本語で丁寧な手紙のご挨拶なんかだとどんなものだかよくわからなくなりますけれども、前略は改まってないので、改まろうと思うと格式時節柄に合わせた格の高めの言葉が選ばされるを得ないというのは結局めんどくさい話かもしれませんが、それは服装、礼服のプロトコルでだんだん上の方に行くといろんな要素が固定されていって、紋付きとか、今だってたら大体最上位は市民平等ですから変わらないのかもしれませんが、昔だったらおそらくこの紋をつけていいのは、あるいはこれだけ豪華にしていい格はどのぐらいの家柄の格なのか、日本の場合ですけれども、まあ日本だけじゃなくて貴族階級のいた国では、あるいは今でもいる国ではそういう要素、例えば貴族でもない人が貴族ぶった服を着るとなんかそういうの社会的に正当であると認められてない範疇でひけらかしているように見えるかもしれないというようなことはあるかもしれないですね。といって私何も調べてませんが、礼服に関しては礼服礼装に関しては格が高くなると男女の別があるというだけの理由で気に入らない人ですが、私は自分自身も割とどちらでも嫌なので、ですから Facebook とか英語版使っているのは性別欄が2択より多いというだけの事情ですけれども、ということでおはようございますという一言目の挨拶について随分喋りましたが、つい先日も直近の私のサイトの記事でご挨拶についておはようございますと言われると、私は何が早いのか、早いの定義は何かとかいうことを考えてしまって混乱しますということを述べておきながら、自分ではおはようございますと言うんですが、これは私の師匠が言うところの物理学会ルールです。で、私の同期の物理学者はそうでもないということで半ば否定否認するような言い回しをしていたんですが、私は師匠の方を信じておはようございますを使うことにします。つまり物理学者とはちょっと言いづらいですが、まあ、専攻が推理物理学だから数学者にしては物理の心得があるぐらいに思っておいていただいた方がいいかもしれませんが、物理学業界ルールにのっとるという意向を表明、ひけらかしはしています。さて、ご挨拶の仕方は一応第1回目だから少し丁寧めに述べておきましたが、丁寧めというには長いと思われたかもしれませんが、第1回は一応 差し当たり教育の話と、私自身が教育ビジネスコンサルタントと銘打っておりまして、あるいはサイト名も教育ビジネス研究所と、これそろそろ Google 検索に引っかかって乗ってくるかなと思いますけれども、 worldwideweb.educationbusiness.jp です。よろしくお願いします。まあ、この音声を聞いてる人はみんなすでに見ていただいてる前提でアクセスされてると思いますが、あ、ポッドキャストで直で経由でされるとそうでもないのかもしれませんが、ポッドキャストの設定はこれからやるのでよく知りません。さて、で、教育ということで、まあ、教育ビジネスというところまで含めてキーワードですが、教育ビジネスコンサルタント、あるいはサイトとしては教育ビジネス研究所まで含めてキーワードですが、その中でも教育ということで、つまり私自身がなんで教育をやろうと思ったのか、教育とは何かということも含めてですけれども、教育とは何かと辞書的に今定義しろと言われてもかえってめんどくさい話かもしれませんが、一応は何らかの知的水準を向上することの、身体運動を学習していくことに対してそれも知的水準の一なのかということにを言い始めると議論の余地はあるかもしれませんが、そう、今言った学習ですねの学習が前提にあって、まあ学習だったら身体運動だろうが知的活動というか、かなり抽象的な知能であろうが学習には違いないわけですから、その学習を意図的に加速させる、まあ、自分で加速させるでも他人を加速させるでもいいので、あるいは機械が加速させてもいいし、の近年は機械学習というのは機械の学習、機械に学習させるを、それをも含めて、まあ多分含めていい予定ですけれども、機械学習今後の進展次第ですけれども、学習を加速させていくということは教育の一つとしてあるだろうと。加速していくという言い方で考えますと、その中での学習、未だしていないことを、その教育の対象者、教育を受ける人ですね、自分でもいいんですよ、もちろん。が、まだ学習していないこと、つまり知らないこと、知識といって狭い意味で含まれる範囲だけじゃなくて、身体運動の話であるとか、概念の話であるとか、もちろん個別知識の話も含むと思いますが、知らないことを知っていく、学習していなかったものを学習していく、ということが教育の見据える具体的内訳として出てくるはずですよね。教育、まあ、必ずしも新たなというか未学習未知のという内容だけにとどまらないかもしれませんが、ただ実際に教育といったときに、教育をやります、教育をやっています、教育業です、教育の仕事をしますといったときに思い浮かぶのは、特に知識に偏っているかもしれませんが、新たな学習、まだ学習していないことを教え込むとか、自分での学ぶ、そういうことがイメージされる状況、場合が実務上多いんじゃないかなという気はします。それがいいか悪いかともかくとして、私はむしろそういう仕事に多く携わってきているからこそ、それだけとは限らないんじゃないかという自戒、戒めを持って臨もうという意向もありますけれども、いや、そういう意味での学習を加速する、特に未だ学習していない内容を教え込むということを、なんでやろうと思ったのか、やる必要、必然性を感じたのかと言いますと、それは割と単純で、一つには相手が無知だと困るからですね。困るのは自分です。この場合は私がいて、私以外の相手がいて、相手の方が知識が少ないと話が通じないんですよ。言語の知っている言葉の数とかで考えていただくと分かりやすいと思うんですが、 まあ、概念でもイメージできる人は同様だと思っていただければいいですけど、そういう状況がもしあったときに、自分が何らかの話を展開したいと思ったら、相手もその概念なり、知識、キーワードなりを知っていることを前提に積み上げないと話が進まない。その話が進まない状況が、どちらかというと困るというか、の時間だけが流れて相対不利益を被るのは、多く知っている側なんですよね。これ非常に、なんて言うんですかね、皮肉というか矛盾というか、困ったことですけれども、知的って言い切っていいか分かりませんが、学習水準、知識の量が、大きければ大きいほど、話が通じない確率が上がってきてしまうという、パラドキシカルなことというのは、現実問題としてあります。で、今でも、私自身の立場としてそれが解決しているかというと解決してないような気もしますが、解決してない、まあ、未だ、解決のために走り続けることが当面必要でありそうだというぐらいに肯定的に捉えておきますが、まあ、場合によっては私がその無知の側に回っていることはもちろん状況に応じてあるでしょうけれども、まあそれを加害者被害者とか言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、私が加害者側になるってことですね。そのぐらいにはの、かつての私は被害者意識を持っていて、で、どのぐらいからその相手が無知で自分が困るという経験をいつ頃からしていたかと言いますと、だいたい5歳ぐらいですね。当時幼稚園年長組だったと思いますけれども、同級生の、これはさすがに実名出さない方がいいな。N さん、まあ当時 N ちゃんと呼んでましたけれども、が、がというか、N ちゃんに、分数という概念を知っていてもらう必要が生じたんですね、ある時。ちょっと、めんどくさいですけど、3分の1という、言い回しを幼稚園年長5歳児の相手にの知っててもらう必要が生じました。で、4分の1だったらこれはそこまで難しくなかったんですよ。半分の半分って言えばいいから、半分だったら分数を知らなくても幼稚園生に伝わる可能性がまだしもあったかなと思うんですが、三分の一はこれは割り算分数という概念を知らない相手には、その、分数を作る割り算ということ、まあゼロで割らないという話はゼロを使わないからしなくていいと思いますが、一を三で割るという話は教えなければならない、ということになりまして、なんでかという細かい話は説明すると長くなるから省きますが、当時、私の方は分数知ってたんですよね。で、3分の1とか本音は言いたかった。じゃあ3分の1だけ取ってと言いたかったんですよ。私が分数を当時知っていた状況に、の背景としては、またそれはそれで偉い教育が、成り立っていたわけですが、私に教え込んだ人がいたわけじゃなくて、私はたまたまあった本を面白そうだから読んでただけなんですが、その時の私に教えた人の話はまた別の機会にしましょうかね。で、その多分 N ちゃんに分数3分の1の概念を教えたのが、私が教育を意識してやったかなり最初の機会ではないかなという記憶をたどった限りだと、そういうふうに思います。 3分の1ととっさに考えたのは、4分の1だと少なすぎて、2分の1だと多すぎるというふうに判断したからなんですけれども、まあ、分数知ってたから言えた話ですが、量の比較、もっと偉いこと言うと、解析学で言う、解析学って微分析文学の親玉で大学生が習う数学の1ですけれども、そこで出てくる順序関係ですね。あ、順序入れると、の順序入れてない集合とは別の世界が展開するという話は数学科で学んでいただきたいですけれども、そういう、なんとなく知っている数の範囲で4分の1より大きくて2分の1より小さいものとして3分の1があるということを当時の私は直感的には認識していたらしいということです。それが偉いかどうかというと、小学3年生なら別に偉くないので、今一次不等式いつ習うことになったんですかね。でも、3分の1が4分の1より大きくて2分の1より小さいということ自体は、小学生でも確かめは可能かなという、厳密な不等式の数式的取り扱いによらなくても構わないということであれば、量の大小関係の比較ということを、まあ、それを順序とまで言い張るかはともかくとして、そのぐらいはできるんじゃないかと思います。すなわち、小学3年生だったら、分数習う年齢ですね。別に、そんなに偉くはないというか、まあ、普通といえば普通なわけで、どっちが大きいですかに丸をつけなさいっていうテストが出たらみんなできてほしいわけで、それを考えると、小学3年生だと9歳ぐらいですか、それが5歳っていうとちょっと早いぐらいですよね。なので年齢にはあまりこだわらないというか、別に私が偉いというつもりはなくて、ただ教育ということを、まあ、今言えば教育というキーワードにつながる話をいつから考えているかというと、私が多分5歳ぐらいからでしょうということです。もう一つは、これは私は当時中学生になっていたはずなんですけれども、自分が、これ医学的事情が個人としてあるんですが、子供産めないからですね。で、そのことは医学的には知ってたんですけれども、明確に教育ということにつながる形を含めて一気に意識したのは、中学校何年次だったかちょっと忘れたんですが、理科で生物の授業を受けていた時ですね。内容からするとそんなに一番最初ではない気もするんですが、生物の細胞でできていますよという話を初めて学んだ時に、私はそれまでの理科は割と好きでしたけれども、生物とか細胞ということについては全然知識がなかったので、初めて学んだ、そこで体細胞分裂と原数分裂ということを学んだんですよね。で、その時に、まあ、細胞が増えるという方法は、大まかに言うと典型的なのは、その体細胞分裂と原数分裂の2種類あるよということで、で、単細胞生物だったら体細胞分裂で全部増えられますけれども、多細胞生物だったら原数分裂で、生殖ですよね。の新たな卵を作って、そこからさらに分裂してもらう、その段階は体細胞分裂と言っていいのかな。ちょっとその後私は生物を専攻していないので、いい加減なというか、中学高校生物ぐらいの大まかな話だと思っていただければと存じますけれども、体細胞分裂はフルコピーなので便利だけれども、多細胞生物には、体細胞分裂は多細胞生物には向かないんですよね。細胞の分化が、うまくその通りのフルコピーになるかわからないから。フルコピーができたら、なんか現代の人死ななくなるかもしれないし、コピーが増えまくって困りまくるかもしれないし、ということは、情報科学とかでも、あるいは、素粒子の人は逆に研究しないかな。量子テレポーテーションの人とかは、考えとしてはとっくに何十年かやってきてるかと思いますけれども、ただ、量子テレポートだったらエンタングルメントの 同じ形を同じ形にの通りにコピーすると、一個一個の粒子は、まあ、生物でいうと細胞はコピーできても、それが同じ形のつながりとして同じ機能を保っていっていただかないと、のバラにした何かになってしまう。例えばもちろん人間をコピーして人間の通り機能しないで、人間の材料だけができた、まあせいぜい死体が関の山ですけれども、死体遺伝の生物に見えない、あるいはの生物的特徴すら持たない何かかもしれませんし、細胞体にコピーできればタンパク質ぐらいにはなるのかもしれませんけれども、あるいはリンゴをコピーしてもリンゴを構成している原子の山がバラッとできた時にのリンゴの味がしないどころかかじれないということになりかねないかもわかんないわけです。体細胞分裂のようなのフルコピーは細胞単位のフルコピーシステムが成り立ってるからできる。でそれに対しての多細胞生物、人間も含めてはのそういうコピーの方法論は今一つ見つかっていない。でそこで代わりにというわけではないかと思いますが、原通分裂、まあ、を経て生殖に至る方法を持ってのコピーを作っていく。ただし完全なの同一コピーではないわけです。もちろん人間の子供を考えてみればわかる通りですけれども、まあ、ちょっとクローンの話は置いておきますけど、クローンも完全なコピーになるかどうかというのは猫の場合では違うとかいう話もありますが、ね、原通分裂だったら増えれます。ただし全く同じものは増えませんというのと、あとは一人だと増えれませんということから人間の場合で言うと、子供は自分と全く同じにはなりませんよということと、あとは配偶者が必要ですよということ。まあ、それ自体もすでに、まるっとパーフェクトコピーが欲しいなと、フルコピーが欲しいなと思う人にとっては、がっかりする話ですけれども、私の場合は、さらに、非常に個人的な事情として、その生命科学的、医学的なハードウェアの仕組みが機能しないということまで分かっていたので、そうすると、私にはそういう意味で次世代はできない。次世代というのはどういうことかというと、人間の寿命は原則的に有限なので、まあ、どこどの宗教では生き返った人はいるらしいですけれども、永遠に生き続けている人というのは見つかっていないので、ということは自分の寿命が終わると人生が終わってしまう、世界が終わってしまうという時に、その先の未来につながっていくもの、つないでくれる存在は何かといったら、何らかの方法で次世代を残す必要がある。大体の次世代残している生物はそういうことを意識的に、あるいはメカニズムとしてそういう方向に動くことをやっているんだろうなと、なんとなく信念として思うわけですけれども、メカニズム解析してもどうやらそうなっているらしいということ、多分生命科学の人も言うと思いますけれども、その次世代を残すというときに、じゃあ、生物学的、医学的には私は次世代の残しはどっちにしてもないと。クローン技術使うと実はできちゃうということは、その私が中学生物学んでたより後に知れてきた話で、もちろん今禁止されてしまっていますけれども、その中学当時に私が、もう即座に思ったんですが、なんで即座に思ったのか今でもよくわからないんですが、もうじゃあ生物学的、医学的、あるいは物理的以外の方法で次世代を残すということを考えてみたときに、情報的に次世代を残すというか、自分の物理寿命より長生きするコピーを作ることは可能であると思いまして、この可能であるというか、そんなことを思いついて 見出したというか、それが合ってるかどうかともかく、当時に思った私は我ながらなんかすごいこと考えたものだと思いましたけれども、それが、もう、情報としてのコピーであって、その一環を、と、こと人間から人間ということに、フィットする形で考えてみたときに、教育というキーワードが出てくるのではないかということを、まあ、当時ここまで綺麗にフォーミュレートしていたかどうかはもう記憶にないんですが、単純に非常に大雑把に言うと、子供の代わりに教育やろうと。ということで、その中学生の当時にはすでに教育を意識した活動、日々の心がけとしてはしていたような、いたといえばいたと言えるぐらいのことは、あったかなと思っています。教育業、教育の仕事、職業としての教育に関わるのは、もう少し後で、実は私の場合は高校在学中からですが、これはプロフィールのどこかにも書いたんじゃないかなと思いますが、の教育業、仕事としてやってお金をもらうは、もう高校生の時からやってました。教育といった時に、比較的狭い意味での教育、学習の助けみたいなものというのは、割とどこにでも転がっていると言ったら言い方悪いですが、実際転がっているぐらいの頻度で、そこら辺に教育、民間教育機関とかありますけれども、その中でも比較的わかりやすいのは、受験産業、塾予備校の類ですね。私が最初に高校在学中にやったのも、まあ、塾講師のようなものかなと、まあ、ちょっと特殊な形ではありましたけれども、そういうものでしたが、そういうものの、仕事、職務があるということを見つけてきて、そこに取り組む、参入するという選択を取ったのは、単純にそこに市場、需要があったから、ということに尽きる。まあ、そこまでわざわざ考えていなくて、ビジネス、モデル戦略を立ててからの仕事をしようなんていうことを高校生の段階で考えるわけもなく、まあ世の中にそういう人いるかもしれませんが、私はそこまで考えていなくて、ただ単に提供できる役割、仕事がありますよということを言うためには、需要がある相手に言うのが一番やりやすい、取り組み、手をつけやすい。というぐらいのものでしたね。ただし、その後になりますけども、後に気づきますけれども、なんで教育が必要かということ、自分より長生きしてほしいと、情報が自分より、自分がの生物学的に死んでしまったより先の未来にも、なんかの形で残ってほしい、だから子供を産む代わりにという話は先にしましたが、それよりも前の、相手が知っててくれないと、コミュニケーションが成り立たないという意味で、相手の学習を加速させるという教育の本来の意義に気づいたのは、気づいたというか思い出したのは、実はもっと後だったんですよね。受験産業やってるうちというのは、知っていなければならないこと、知っているべきこととされていることは、試験、目標とする試験、大体は公の公的な偉そうな試験が行われるというお題目があって、それに沿って、それの対策のために、学習、勉強をやっていくのが受験勉強ですけれども、そういう形式をしているので、受験産業に関わっている限りは、その知識、学習が本当にというか、もっと根底のところでなんで必要なのか、人間一人として何のために必要なのかということは、あまり考えなくてもできてしまう。そして、私自身も、各私もその通りと言って、受験産業 そこまで浅い人ばかりと言い切ってしまっていいかどうかわかりませんが、まあ8割9割は浅い、そのぐらいの浅さだと思いますけれども、もっと根底にある教育の意義、果たしてほしい役割、すなわちの相手に知っておいてほしいことを自分自身で指定していく、試験制度があるからそれに習うのではなくて、本来知っててほしいことは何かということを改めて考えることになったのはだいぶ後でしたね。相手にも常々そういうことを考える機会はあったのかもしれませんが、明確に意識したのは大学で教えている時に思い出したかなということをの現在から思い返しています。大学で教えてたという話はとサイトのプロフィールとかにも書いてますけれども、大学生に大学で数学を教えるということを、今現在はその仕事を受け持ってないんですが、それをやっていたことがありまして、でその時に大学生で、しかもいわゆる一般入試のみの大学でしたから、大学入試通ってるはずなんですよね、の筆記試験ですね、いわゆる。そうしますと、そこでの試験で問われた内容はおおよそできている前提で、まあギリギリの人いるかもしれませんが、の統計的期待値としてはおおよそそこでその試験で問われた内容はもう知識能力の、まあ、問題が解ける能力だけですけれども、という複雑な論点もありますが、一応そこまではできているという前提で入学してきているわけです。ですが、実際にその入学してきた筆記試験をに合格して通過してきたはずの人たちに、数学の科目ですが、の指導をしていて、ちょっと足りない。これは、あなたが通ってきたはずのところの合格して、入学したはずの大学入試筆記試験で問われていた、問われることになっていたはずの知識、概念、運用能力の内容として身についているべきものの身につき度合いが怪しいということをだいぶ目にしまして、で、だいぶ反省というか、ちょっとこれはまずいなと思いまして、で、その頃は大学生に教えるぐらいですから、ほとんど研究者というか、教育の仕事は当時それしかやっていなかった状態でしたが、そこでちょっと改めて思ったことがあって、再び今度は大学受験産業ですね。大学入試対策を教える、いわゆる予備校に、改めて降りていくというか、一つ手前の段階ですね。なわち、大学に入学してくれて困らないだけの学習を積んでいただくための教育機関の社会の中のそういうポジションに携わるということを、意識して、かなり意識してやり始めました。それは今に至るまでつながっていますが、今現在はそれが全部じゃないですが、それが全部だった時もありますけれども、まあ、結構大行な話ではありますけれども、あるかもしれませんが、結局、大学生に指導を行っていて、この知的水準では困ると、感じたので、大学教育として困る。荒っぽく言うと、大学生に高校の復習をやらせるところから話をしなきゃいけないというのは、 本来の大学教育が進まないではないかということを、あの、偉い人とかにも、大きな口で申しまして。そして結局、の受験産業というか、もう完全に民間教育機関ですね。学校、すなわち大学の前の段階である高等学校、高校とか、さらに前の中学、中高一貫とかではなく、の受験産業、予備校産業ですね。理由は、の結局のところ大学入試、一般入試の学力試験、筆記試験を目指す人は、そっちを通るから、で、そこを通らない人に関しては、ちょっとこれは面倒見きれないなというのが現在まであるの、これ頭を抱える話でもあるんですが、高校教育全般にまで手を突っ込むのは、私一人の力では、力というか、の体の大きさでは、規模として難しいと。高校って日本に5600何校ぐらいあるんでしたっけ？ね、そこに在籍する高校生って100万人単位で多分いるかな、人口からすると。そういう量的な問題として、そこまでの規模の教育を提供するということはちょっと厳しいなと、最終的にそっちにつながっていければいいなと言って、まあ、できることは学習指導要領に一行書き加えるぐらいかもしれませんが、まあ、それですら今の段階でできてる話ではないんですけれども、ひとまずは目の前で、私自身の手を持ってできることから、どういうことができるかなというの、その、規模よりも精度をまず納得のいくまでやろうと思ったときに、そこで出てくるのは、世の中見渡して見つかるのはやはり受験産業で、これのいいところは、大学受験、一般入試、筆記試験、学力選抜という大義名分があるところなんですよね。で、先にそのお題目が明確に与えられてると、当事者はその学習教育の必要性をあんまり深く追求意識することなしに やって進んでしまう、進むことができてしまう場合があり得るという指摘もしましたけれども、今度は逆で、その本来の教育の水準を明確に意識すると、本来の教育として何を教えるべきかということを狙った上で、こういうお題目があるという話に戻ってくると、教育を受ける側、学びに来る人、クライアント、生徒とかその保護者とか、あるいはもっとすごくなるとその生徒さんの在籍学校、高校の教諭、学校の先生とかですね、に至るまで、その大義名分を持って、これは必要なんだからやりなさいって一言言えばやってくれるんですね。これは露骨ですけど、すごいことで。ですから、本来は、受験勉強というのは試験に合格さえすれば、あとは問わないわけですが、もちろん試験に合格さえすればといって、カンニングのような不正行為をしない前提ですから、頭に詰め込んでいくのは、の不正にはならないので、正当とみなされているので、ただ、試験を行う側、出題者、採点者は、まあ、大学の教官ですね、の立場としては、好ましく思わないでしょうけれども、本来の受験産業としては、の名目上は合格しさえすれば良い、済む。ですが、私の提供する教育の受験産業としての教育プログラムでは、その試験を作った人、試験を行う側の立場、なんち大学入試の出題者、大学入試を作った人、大学側ですね、の立場として何を問うているのかということも含めて、そこまで含めて、つまり一般にはよりの合格するだけを念頭に置く場合よりも内容が多くなり得るわけですが、そこまで教えています。 でそこまで学んで身につけたことを確認していただきます。私の教え子生徒さんには。でその際の大義名分としては、これ偉い話ですけれども、出題者の意図を汲み取るという、出題者心理をも読む、そうすれば問題出題形式の変更等にも対応できるという、偉そうな大義名分がというか、ありがたがられそうな話がありまして、そういうことを、公然とのたまうわけですね。まあ、のたまうっていう言い方はもちろんサイトとかにも書いてないですけれども、実際にはそういう言い方をしながら、万全の試験対策にももちろんなるんですよ。それは出題者も受験勉強に凝り固まった、合格のために点数を取るためだけの勉強をされてくると、結果的に本来の出題意図とずれた人に合格されてしまうということがあるので、それを防ぐために出題傾向を、まあ、コロコロとまでは言いませんが、たまにガラッと変えてくるというようなことはあり得る。でその場合に点を取るためだけの過去問題でばっかりで勉強してきた人は路頭に迷う、当日オロオロしてしまうということもあるかもしれませんが、私の教育カリキュラム、私が提供する教育プログラムをの受講してきちんと身につけていただければ、その心配はありませんよという、そういう大義名分が売れるわけですね。それ提供できますと。それは言うまでもなく、私自身が大学の教える側に関わっていたからそういう視点を持ち得るというわけですが、もちろん私よりパーマネントの大学の教員、まあ、教授准教授の人たちをとの長らく触れてきたからということもありますけれども、それだとなんか情報の横流しっぽくて言い草悪いかもしれませんが、そういうことをのお題目として提供しているというのが直近の私の実際やっている仕事です。名目としてはもっと広く幼稚園の頃の話をした通り、知っててほしいことを知っててもらうという目論み目算があるわけですが、あるいは私より次の世代にもそういう知識情報がより良い形で伝達されていってほしいという、それこそ大行な名目はあるわけですけれども、目先のところでも教育の学習すべき目標は何なのかということは常々考えながら学び取っていただければいいですし、私自身も自己教育というか、自己教育っていうと偉そうですけど、自分自身で学ぶときに何を目標とするのかというのは意識するように心がけるように戒めています。実際にできてるかどうかは怪しいと半分言ってるようなもんですけれども、実際に私は興味深そうな文献とか情報があるとすぐに飛びついてしまうので、私自身の立場としては幾分まあ俗に言う雑食という感じで受け取っていただいてもいいのかもしれませんが、教える時には試験対策に絞って教えますよということで、ここまで話が広がることはあんまりないようにはしています。この規模で話をしてしまうとちょっと大学受験生とかには広すぎるかと思うので、この音声大学受験生も聞く、あるいは文字になったものを目にするかもしれませんが、まあ、やや早口で喋って、早口かな、私としては標準ぐらいのつもりなんですが、平均的な日本語よりは発話は早いようなので、考えてる時以外は少し早いかもしれませんが、そういう時間内に私が喋る単位情報量としてはいささか多いかもしれません。ただ私の考えていることを、ここでは正直に伝達していきたいので、一見脱線のような話でもあるかもしれませんが、そう聞こえるかもしれませんが、実は今日のレジュメというか対局プログラム、どのキーワードについて話そうかなということは多少メモしながら確認しながら喋っているんですが、そんなところでひとまず第一回として、当サイト教育ビジネス研究所で 私ビリダムが教育ビジネスコンサルタントというの肩書きを名乗って何を提供していくか、何を提供してきているかということについてのこと教育というキーワードにのよりフォーカスしながら述べてみました。では第1回は練習込みですがここまでということにいたしましょう。